この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日、なんであの時感謝祭チケット予約を開始。感謝祭オリジナル T シャツは予約限定で販売します。皆様のご予約待ってます。
なんであの時放送部、
部員の深見です。
顧問の達郎です。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェ、なんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。はい、また来ていただいてありがとうございます。
はい、また来ちゃいました、
はい、今日はですね、月に一度の、はい、ツイッターのなんあの部のツイートを読む回です。よろしくお願いします。
なるほど、パチパチパチパチパチパチ。
いつもそんな感じでしたっけ？お祝いムードいつもありましたっけ？
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ではですね、
はい、
今回は3月のツイッターのコメントを読もうと思います。
よろ
しくお願いします。ひな祭り、はい、男なんで全然なんか関係ないですよね。
去年も今年もうちのひな人形は押し入れの中でずっと眠ってました、
はい、あ、家にはあるんですか？
うん、あります。
でも
出せ出せ、
出さないんですか、ね、せっかくあるのに。
あるのにね、めんどくさいね。
出すなんで持ってるんですか、じゃあ。出してせっかく、
そうそう、ね、
使った方がいいじゃないですか。
そうそう、うん、呪われません、そのうん、
出してください。
はい。
出して
じゃあ、来年は、来年こそは。
なんでひな祭り、
はい、
振ったんですか、
ね、なんとなく、季節感を出そうかな
と。3月といえばってことで、
は
い、
うん、
はい。じゃあ、読み上げを、
お願いします。
していきたいと思います。3月4日の、つぶやきから、メックイン東京さん、
はい、
どうも倍速殺しのメックです、
はい、
わら、
あ、
はい、はい、っていうつぶやきをしてくれてま す、
あれですか。倍速でポッドキャストを聞くという、はい、そういう意味、
倍速で聞いてた時が僕ありまして、
はい、
そんな話をナーノブでしたんですけど、はい、
なんかそういう話してましたね、はい、
メックさんの声が聞き取れなくてやめました普通の倍速に。
倍速って聞け、はい、取れないですよね。
まあ 1.2 倍とか 1.5 倍とか。
ああ、まあそういう意味ですね。
そういう細かい、
うん、2倍かと思って僕ちょっとびっくりしました。
ああ、僕は 1.5 に挑戦してたんですけど、
う
ん、
僕も 1.5 で聞いてた時ありますね、うん、やっぱりあれも聞きたいこれも聞きたいってなっちゃうと、
はいはい、そうなっちゃったんですけど、
ね、
どうしてもこのメックさんの、
はい、
もともと早口なメックさんの声が聞き取れなかったんですよ、
はいはいはい、そういえば、歌が入るやつは倍速で聞きづらいっていう話した、うん、
まあ、どうしてもね、はい、同じテンポじゃないから。
そうです、はい、
はい、ね、メックさんのおかげでまた当倍に僕は戻りました。ありがとうございましたはい、続いて3月9日ですね、
はい、
超音波マノシさんのつぶやきですね。念願のなんであの時放送部に出させていただきました。もしよかったら聞いてみてください、
はい、
プロのポッドキャスターの仕事場を見れてとても勉強になりました。
プロ、
はい、
はい、
超音波ラジオというポッドキャスト番組をされてる間野氏さんのつぶやきですね、
はあ、はい、
番組の方にも、ね、出ていただいたんですけれども、
どんな話をされ
てたのか。超音波って釣りと書いて超と読ませて、はい、あと音に波、超音波、
釣りの
番組ですね、はい、釣りが趣味の方なんですけど、
猫がほらで釣りと垂らそうとか言って、はい、あれジョンジさんか
ここ、はい、でも猫がほら池だったら釣りしてる人いつもいますよ、
はい、船釣りかなんか、
ね、うん、何釣ってるのか分かんないんですけど、ブラックバスですか、
いるんですかね、うん、僕それこそ小学生ぐらいの頃に、はい、 チャリンコで、チャリンコっていうか、まあ、名古屋人だから、蹴ったって言うんですけど、蹴ったで、
蹴ったでね。
ね、蹴ったって言いますよね。そうね、チャリンコって
蹴ったマシン、
うんね。東京もんじゃあるまいしね。もうチャリンコって言っちゃったけど。
東京もんはチャリンコって言うのかな。
さあ、どうなんですかね。名古屋だけなんですかね、蹴ったっていうのは。
蹴ったは名古屋だと聞いたことありますけど。
蹴ったの正式名称っていうか、フル名称は、
正式名称あるんですか。マイク、運転バイク蹴ったマシンって長くなっちゃって
る。僕が聞いてたのは、なんだかな、蹴ったマシーンは、
うん、
なんだかな、蹴ったくりマシーンかなんかの略なん
です。蹴ったくり。
はい。蹴ったくり？そう、蹴ったくり。
蹴ったくり
って。そう、蹴ったくるから
から蹴ったくりマシーンになった。
はい。はい、すいません、脱線しちゃいました。
いやいや、いいですよ。
はい、はい、そうですね。ひな祭りの話は、まあ、やめときましょう。来年3月またします。出しましたよって、2月に。
はい、はい。ありがとうございました、まのしさん。では、3月10日ですね。たそがれさんがつぶやきをしてくれてます。はい、大場さんとファイブスターストーリーズを語るつもりが、はい、なぜか逆襲のシャアの話に。
ああ、そこで、終わっちゃいましたね、
はい。FSS を語るコラボ企画第1弾。
はい。
なんであの時放送部と、はい、北九州の片隅というポッドキャスト番組と、はい、聞いてよ黄昏さんという、
はい、
ポッドキャスト番組のコラボで、
はい、
3番組連続で、はい、5スターストーリーズの話をするっていうのをやったんですよ。
黄昏さんのポッドキャスト聞きましたよ、
はい、あ、聞いてよ黄昏さん、
あそこまで行っちゃうと僕ついていけないもう分かんなかったです、ね、
聞いてよ黄昏さん上では2回目の
2回放送されてましたよね、
ネタですね、うん、はい、
もう何言ってるのか、
そうですね、もうはっきり言って何を言ってるか、
遠目から、
導入のとこで逆襲のシャアの話をしてたんですよ、
はいはい、
逆襲のシャアのデザインに長野守さんが入ってたんですか ね,
そ, ね、その話されてましたね、
はい、うん、
はい、
でほとんど逆襲のシャアの話だけしてたっていう
で終わっちゃって、
はい、
でなんか他のポッドキャスト
ファイブスターの話はその続きで
がっつり
するという、
ね、別番組でがっつりされてたと、うん、まあ、がっつりすぎて
ファイブスターストーリーズ分かります？
まあまあ大体一巻だけ読みましたね。
一巻だけ読みました、
昔、うん、昔その昔、うん、
もうまだ続いてるって知らなくて
まあ続いてるっていうのかね、えなんか歴史がすごい 何,、はいはい、千何千年かなんか
年表があっ て, あってそれに沿って書いてるんですよね、書いてるっていう
なんで、うん、まあ終わらないですよね。
そうですよね、
だいたいだって長野守っていう漫画家さんは、うん、地質で有名っていうんですか、
あ遅い、
全然書かない
遅い
有名で、あなんかゲームやってんじゃねえかみたいな、ね、悠々白書とかの、
まあ、うう
富樫さんと同じような感じで、
はいはい、そういう漫画家さんいますよね、
全然書かない、はい、3年寝太郎みたいな感じで
自分の好きなことやって本業をおろそかにしちゃうみたいな、
はい、食えてるからいいんでしょうけどね、
はい、はい、もうファイブスターの話は多分話しきれてないんだと思いますので、また大場さんが来ると話をすると思いますけれども、
ファイブスターか、
はい、
まあ、もうちょっとマニアックな話とかも聞きたいなとは思いますけど
長野部の127日目と、
はいはい、
北九州の片隅の78回目かな、
はい、
と聞いてよ黄昏さんの3月10日分で、
はいはい、
話してます。全部で1時間ぐらい話してたと思いますけどまた興味のある方は、
うん、尽きないですね、
はい、聞いてみてください。はい、はい、続いて3月14日、アスラーダさんのつぶやきですね、はい、はい、これもさっきの話の続きになっちゃいますけど、はい、こんなにファイブスターの話を聞かされたら読み返さざるを得ないじゃないですか。
読み返すはい、
うん、漫画持ってるんでしょうね。
もう読んでるっていう話、うん、
漫画持ってるんで
しょうね。もう一回読んだけどまた読み返すよっていう、
うんうん、
ああそうですね、こ これなんだろう、コミックじゃないですかね、イラスト集みたいな。
コミックとなんか設定集とかいろいろあるみたいですね。
設定集とかありましたもんね、うん、ね、持ってる友達とかいましたからね昔。
だからもうつい読み返しちゃった、ね、ってことですね。
レッドミラージュがどうのとかレッドミラージュの話してましたもんね。わかります。
レッドミラージュがその、うん、要するにロボットの、
そう、ロボット
機体の名前ですよね、
はい、うん、でなんかあの強すぎるんだかなんだかそういう話をあの黄昏さんの番組で話をされてましたね。
はい、
もう分かんないですね。
もう僕は読んでなかったので。
僕はレッドミラージュっていうのと、
うん、
なんだっけ、破裂の人形っていうやつと、
破裂の人形、はい、
あと、なんだっけな、あの主人公が乗ってるなんか金色のやつ、
金色のやつ、う
ん、
はい、
前が出てこんぐらいしか分かんないですね。
また、はい、ファイブスター会があればまたね、
またちょっと
またよりマニアックな話をしてもらって、うん、はい、ありがとうございます。
なんかレクチャーしてもらうとかなんです
ね。そうです ね、初めての人にも分かるみたいな。
そう初めての人にも分かるファイブスター、
まあ漫画読めって話なんでしょうけどね。はい、
もういっぱいあるし。
はい、続いて3月17日、
はい、
A ちゃんさんがつぶやいてくれてます。はい、ナーノブにつるちゃんが、ほんとポッドキャストの好きなところはカフェの隣の席の会話感、かっこ番組内でつるちゃんはファミレスって言ってましたが、まさにナーノブがそれですごく好き、自己啓発自爆から解放してくれるということです。ありがとうございます。
自己啓発自爆、
はい、自己啓発自爆にかかってたんですかね、 A ちゃんさんは。
自己啓発本とか、
はい、そういうハマる時期ありますけどね、社会人になった時とかは
ちょっと、うん、2,3 冊本を読みましたけどね、はい、もう自己啓発、
うん、
でね、なんか読みました、それこそあの鬼十君っていうのを読んだりとか。
鬼十君
知ってます？
鬼
十足だ。鬼十足。
はあ、はあ、はあ。
電通鬼十足。
ああ、電通のね。
あの、有名な、はい、なんか時々、電通で、ね、うん、なんかノイローゼになって自殺しちゃったりとかすると、
はいはいはい、
電通の鬼十足がいかん、みたいな。
ああ、ね、問題だ、みたいな。うん。
令和は読んだことありますね。うん、自主的に。
自主的に。まあ、自己啓発本にはまる時期って多分あると思いますけどね、誰しも。
1回ぐらいは読んだりとか、なんか。
まあ、あんま変わらなかった。
変わんないですね。うん、
結局ね。
その気になって、はい、映画館からね、薬剤映画見て、その気になって出てきて、
あ、そうですね、
次の日にはまた元に戻ってるみたいな。
まあ、そんなもんですね。
そんなもんです、
ね。はい。で、つるちゃんという方は、農家の種という農業系のポッドキャストを、はい、されてる。
あ、なんか、がっつり農業の育成とか話し合ってるような。
うん、あ、農家の種の番組は、そうですね。
専門的なっていう、うん、なんかちらっと、
はい、のパーソナリティの方ですね、つるちゃん。
なるほど、ね。は
い、はたまたまね、名古屋に来てくださった時に寄ってくださったようですね。はい。はい、ありがとうございました。続いて、3月18日。W アットマーク T さん、ワットさんかな、
はい、ワットさん、
ワットさんかな、
はい、
ミルさんがまるでリアル中村さん、かっこ特撮ガガガみたいでめっちゃ好感度高いですね。もっといろいろと特撮話を聞きたいですね。ちなみに自分もドライブではマジンチェイサー、
はい、はい、
仮面ライダーチェイサー推しでしたってことですね。
チェイサ
ー、はい、これはミルさんとアスラーダさんが特撮の話、仮面ライダーの話をしてた回について、ね、
買っちゃうっていう話を、
あ、そうですね、フィギュアとか
我慢してるのにやっぱり買っちゃったみたいな、
はい、
うん、はい、ね、話、本当特撮ガガガ
は特撮ガガガ見てます？
いや、ドラマは見てないんですけど、漫画は、
うん、特撮ガガガって漫画が
元なんです
よ。漫画です。
3巻ぐらいまでは読んで、うん、そこからちょっとまた止まっちゃってるんですけど、まあまあ、あれはね、特撮好きの人とかだとね、わ、うん、かるわっていう。
ああ、あるある的な。 そこに出てくる中村さんというキャラがいるという
か主人公なんですか、ね、主人公ですかね、
女の子、
女の子で、あの会社とかには黙って隠れて、はい、あの徳オタをやってるんですけど、
徳オタ
そう特撮 な,、はい、なんとかショーとかを見に行ったりとか、
あ子供たちが見に行くようなやつ、そうそうあそういう 元があるんですね、漫画が、
で、うん、そうですね、
うんうん、
なかなかあのバレると恥ずかしいもので、はい、バラさないようにって言って隠れてやってるんですけど、
うん
うん、まあでもあれで結構面白い面白いって言ってる反面、
うん、
なんであの隠すのっていうことを言う
特撮ファンからすると、
うん、っていう意見も
いいじゃんって
言ってもいいじゃん、なんであんなにひた隠しするのみたいなそういう感想を聞いた見たことはありますね。
あそういう意見もあるってことですね、言えばいいじゃんってことね。
いやでもなかなか
やっぱり女性の特撮ファンはやっぱり少ないですかね。
少ないですね、少ないと思いますよ、
うん、まあ男と比べたら少ないですね、まあ、
男のもんでもね基本的に、うん、
まあそんな中でミルさんが特撮の熱い話をしたんで多分反応してくれたんですよね。
今ね、その役者さんがかっこいい役者さんがいっぱい出てくるじゃないですか、
は
い、
あ主人公の方とか
僕が子供の頃に見てた仮面ライダーとかなんかと、うん、平成じゃなくて昭和ライダー、
昭和ライダー
比べたらあの予算が多分すごく取れてると思うんですよ物がすごくちゃんとしたっていうと変ですけど、はい、出来のいいあの何着ぐるみでも、
あ怪人、怪人とか、
うん、でやっぱりあの何十年と作り続けてるので、うん、もうその辺のノウハウが出来上がって、はい、その上でまたなんか新しいこ と、
はい、お金も予算もつくし、
だからもう本当に気が利いてるっていうんですか、
うーん
作りが
今までの蓄積のおかげですね。
そうそう、僕たまたま先週、
うん、
朝その特撮のやってる時間にテレビついてて見たんですけど、うん、久しぶりに今の仮面ライダーすごいですよ、いろんなライダーいっぱい出てくるんですけど、
ああ一人じゃなくて
仮面によく見たら、うん、この仮面の目のところがカタカナになってて、
うん、
忍びって書いてあるんですよ。よく見たらこれなんだろうなってじーっと見てたら忍びって書いてあって、うん、
はい、
それの忍者ライダーなんですよ。
忍者ライダーなんかいろいろ混じっちゃって
そうそうそ う, そうなんかいろいろなライダーがいっぱい出てきて、なんか、うん、これなんかちょっと面白いなと思いながら、
だから今でもね、うん、大きいお友達がいっぱい見てる人がいるんでしょうね、
うん、そうそう
はい、はい、ありがとうございました。続いて、3月18日同じ日ですね、プラムさんがつぶやいてくれてます、
はい、
農家の種のパーソナリティとなんであの時カフェのお客さんが南アノブで妄想旅ラジオの話をする回、なんでもありだ、はい、さっきの鶴ちゃんのことですね、
はい
はい、と南アノカフェのお客さんがポッドキャストの話、好きなポッドキャストの話をするっていうので、
は
い
は
い、妄想旅ラジオの話をしてたって、
はい、
妄想旅ラジオというのは、
はい、
タマさんとポチコさんと、グッチさんの3人でやられてる番組ですね、
はい、
動物を毎回
旅って言ってますけど動物の話いつも取り上げてます
よね。そうですね、その動物に対して動物の話と食の話と
食の話と
旅の話なのかな、
旅の話、うん、まあ、ザックバラン、なんていうんですか、うん、雑学っていうか、
そうですね、
ですよね、
たまに存在しない生き物をテーマにしてる時ありますけど、
ああそうでしたね、
鬼がテーマだった時は、
あそんな話ありましたっけ忘れちゃってんな。
おにぎりを、はい、食べ物はおにぎりの話してましたね、
はい、ああそうね、ポチコさんが、
はい、
なかなかすごいっていう話をしてましたね。
うん、何でも食べちゃう、
う
ん、
そう
何でも食べちゃう、
一番やばいけど実は一番やばいのがポチコさんではないか、
うん、なんかね、うさぎ食べてましたね、この間。
ああ、まあ、うさぎとかは普通に食べますけどね、ヨーロッパの人とか。
まあ、ジビエとしてね、ありますからね。
そうですよね。うん、
はい。
まあ、タマさんが一番あの、うん、あの普通
普通に普通
あ普通というか、まあ、一番あの
常識種
といか、
まあいいバランスで3人の、うんうん、
意外と、
はい、ほっこりするというか、はい、聞き流しやすいというか、
まあまあ、いい言い方じゃなかったかな失礼しました。
はい、じゃあ続いて3月19日、深見さんのつぶやきですね。
あ、はい、あ私ですか、
はい、先日、はい、久しぶりになんであの時カフェに行ってまいりました。なんだか流行っておりましたのでちょっと安心。なんであの時放送部の方々も楽しく部活動されていて私も楽しませていただきました、はい、ポッドキャストの収録できるカフェ徳マスターの夢叶いつつあるのかなということで、
はい、あ、僕ありがとうございます。そんな長いの書いてました。
この、
はい、
あ、はい、ポッドキャストカフェのイラストもつけていただいて、はい、はいはい、ありがとうございました。久しぶりに来ていただいて収録にも出ていただいて、はい、
ね、
ありがとうございました、はい、
ちょっと趣味の話を、
はいはい、
させていただきました、
トクマスターの夢は叶いつつあるんですかね。
どうなんですかね。
ポッドキャストが撮れるカフェ、
いやもう叶いつつあるというか、うん、もう
ファンクラブもできましたしね。
そうですね、
あ
このファンクラブが発足したことによって、うん、やっぱりその今後、うん、なんであの時放送局放送部っていうものの進化するスピードが一気に上がる。
上がる。なるほど。
一種のテクノロジーだと。
テクノロジー。
これあの副音声放送で、
はい、
ものすごいボリューム上げたら、うん、今回のハッシュタグが後ろの方でずっとなんかテクノロジー。
テクノロジー。テクノロジーの話って何？
テクノロジーの話。はい、ボリュームめちゃくちゃ上げたら後ろで、
はい、ガヤで入って
る。ガヤでずっと入ってるかもしれないけど。はい、いやだから本当に
その話もちょっと興味ありますね。
やっぱり、うん、まあ、これは真面目な話、やっぱり今後、まあ、放送局っていうものがあって生まれたカフェですけれど、はい、やっぱり今後やっぱり放送部というこの仕組みっていうのはやっぱりこっちをどんどんポッドキャストを楽しんでもらうっていうことにおいては広げていきたい、
はい、
もうやっぱり放送局はもうどこまででもね、はい、
うん、まあ形ができてますからね。
そうですね、ジョンジ君とジョデン君の3人のただ価値観を、
うん、価値観の押し付けね、
押し付けですから、はい、
押し付け
まあ放送部はまあいろんな人が出ますからね、
いろんな人が集まって、ね、しゃべ
ってい、
は
い、
なかなか他にないですもんね、こういうポッドキャストって
ね。ないと思いますね、はい、まあ、今後出てくるし、まあ、過去にもやっぱり同じものはあったと思うんですけれど、やっぱりこの場所でっていう、そのクラウド上ではなく、はい、
うん、対面でね、
対面でっていう部分では、はい、う
ん、でみんな一応元お客さんということですもんね。
そうですね、
珍しいんじゃないかなと思いますね、
はい、ないですね。
また次の夢に向かって、じゃあ
次の夢は最近凝っててよく言ってる、はい、凝ってよく言ってるんですけれど、
はい、
インターまあ、僕はそのファミレスから始めた雑談をネットに配信して、はい、
うん、
そのネットで配信した人たち、聞いてくれてる人たちがそのまた雑談のこのカフェという場所に戻ってきて遊びに来てくれた、う
ん、はい、会いに来てくれてね、
はい、会いに来てくれた、はい、次は、
うん、
会いに行くプロジェクト
な、うん、あ、
会いに行くんですか。
会いに
行く、今会いに行きます
ってこと。いや今会いに行きますみたいな感じではいかないですけれど、
はい、
いやどういう何でしたっけ。
そう、映画ですね、
映画です、はい、そんな分かんないですけど、そんないい話じゃないですけど、はい、
ただ逆に出てくってことですね、はい、名古屋から飛び出して、
飛び出して、
はあ、
マスターが
中継車みたいなのを作ってですね、
はあ、また壮大な、
はい、
会いに、
で北海道にも行くって言ってですね、
北海道に
価値観の押し付けをもっとしちゃうってこと、
はい、いやいや違います、これはコンセプトとしては放送部よりのコンセプト、はい、
うんうんうん、
会いに来ますって言ってましたもんね、
はい、
うん、なんであの時 FM
なんでか
FM で言ってましたよね。
なんでか。
なんでか。 そのラジオ収録のためのマシーンですね、はい、テクノロジーですね、
テクノロジー
で、はい、
テクノロジー、
愛に行く、
愛に行く、
テクノロジーには予算がかかるよ、
ね、ちょっとまだ、
はい、
もうバイトもっと入れないと、ま、
バイト増やす、ファンクラブの話せっかくして
ファンクラブができたから、
そうですね、
そう
やって広げていけばそういうことが可能になる、
はい、
なんかバイト急に増やせっつった
なんでなんでかのために
バイトしてたらいけないじゃない、
はい、そうね、バイトが忙しくなっちゃって、ね、
はい、はい、じゃあ続きますね。3月20日、岡和田さんのつぶやきですね、鶴ちゃんさんが出てると聞いて初めてナンアノブを聞いて、そこでおすすめしてた妄想旅ラジオを流しながらビニールハウスを一から建ててました、はい、聞いた後に残るようで残らない、でも少し覚えてる微妙な緩い内容は BGM として最適ですね。この3人だから出せる空気感が心地よい、はい、ビニールハウス、
ね、
はい、
そうですね、
この方も農家の方なんですかね、ビニールハウス
農家人気ありますね、やっぱりね、動物の
話とか、ああやっぱり自然だからそういうのが好きなのかな、
そうね、
農家の方ラジオ聞いてる方多いですね、
まあ、
やっぱり仕事しながら
耳だけは、ね、うん、自由に
自分の時間でタイミングで聞けますもんね。
残業に中にポッドキャストを聞くのも耳だけはとりあえず、ね、自由でいられるもんでって、
あ
っていうことですね大体
残業で聞きながら仕事してると、
はい、仕事してますよ、
うん、もう周りは誰もいない感じです、う
ん、誰もいなくなっちゃって僕一人で一人ブラック状態になるんで、
一人ブラック状態、
だいたい閉じまりしてくるのは僕なんで、いつも会社で、
はい、
一人ブラック状態でそこから2時間3時間普通に仕事してますから、
で
2時間じゃそ
うなることも多いです、ポッドキャスト聞きながらっていう感じですか、
そんなもんでの好きなポッドキャストを紹介するっていう番組だと、
うんうん、
今はその時間が長いって有名な愚者の宮殿っていうのを、
はい、あ、愚者の宮殿さん、はい、はい、確かに
あれ愚者宮さんと
愚者宮聞いてますね、はい、4時間超えとか、ね、
なんかあれ、なんかツイッターなんかちらっと見たんです
けど、 あれ僕投稿したことがあって、ガパスポイントっていうのをたまった
んです、ガパスポイントなんか昔そんなの
あったっけ、それで換金しますっていう話になってたもんですから、あ、じゃあなんかちょっと記念品ください、
全貌が、
メール送るとなんかポイントがもらえる、
メールとか投稿するとポイントがつくんですよ、
はい、ガパス、ガパス
ポイント、ガパス帳っていうのがあってそのポイントがつくんですけど、
それは愚者の宮殿の中で使える通貨みたいな感じですかね、
そう、それをまあ、それがもうちょっと増えすぎちゃったもんで、うん、もう一旦やめますっていうことで、
うん、
なんか記念品あげますよっていう、
換金みたいなこと
を、ね、は
い、
あ、じゃあちょっと僕
をいただける、
僕はポストカードもらいましたけどね、
おお、オリジナルポストカード、
そのガパス帳のトップが、
はい、
一番上がアスラーダさんなんです、
ね、ああ、さっきもお名前出てきましたね、アスラーダさん、はい、
あれあと、
なるほどね、
こっちのね、あのナオノブ聞いてて、うん、アスラーダさんっての聞いたことあるなーって話してる内容もなかなかね、
サブ
カ
ルな
話してる
あ、なるほどね、
どっかでなと思ったら、そう、あっちでも情報さん、はい、僕の倍ポイント貯めてましたから、
あちなみになんであの時放送局さんだとあの D ポイントっていうのがあったと思うんです
けど、ありましたね、
あれ換金できるんですか、
もうポッドキャストの中でもやっぱりポイントの走りは D ポイントですからね、はい、
あ
れ
D ポイントって一応今記録残ってるんです
ね、残ってますね、
記録は残ってます、多分一番もらってる人は10億ポイント、ね、
はい、ありましたね、
はい、換金あのポイントのね、
ポイントの
基準が分かん
ない、インフレ状態になってる僕も 700D ぐらいありました、
あ、そうですか、
あ、そうな
んです、僕多分もらってない、あ、僕投稿しないですもんね、そういえば、
いや、あれな、はい、あ、投稿したらもらえるんでしたっけ、
あの D ポイントくださいって言うと、
くださいって言うとね、
あのなんか降りてきて、
神
デストロイシーンが降りてきてジョンジさんの体を通して
そのポイントをもらえると、はい、なんかあるんですか、
いや、なんもなかった、
今考えたら走りです、
走りだね、
ポイントのね、
ポイントの
そうですね、
はい、
だってあの本当にこれ、どうでもいい情報ですけど、 あの後あのドコモが D カードっつって D ポイントっていうのやったんですけど、はい、あれより先ですから、
ね、あ、パクられちゃったんだ。
D ポイントは先ですけど、
はい、
D ポイントに関しては、うん、
デストロイラジオのが先だと。
ドコモのより先です。
ああ、じゃあ一言言っとかないかんね。ドコモさんに。
まあ、結局は T ポイントの真似したんです
けど。まあそうだけど、
ね、T ポイントがありましたね。先に。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
同じ日にワットさんですかね。ワットさんがつぶやいてくれてます。はい、逆シャー会拝聴、長野守氏は逆シャーを途中降板される前にナイチンゲールかっこナハットガルをデザインされてますが、はいはい、小説ベルトーチカチルドレンに登場し後にプラモやフィギュアになった世に出ているナイチンゲールは長野デザインではなく、伊豆淵豊かデザインですね。
あー、
マニアックな話をしてますね。
なるほど。
ナイチンゲールの写真をつけて、うん、イラストですかね。
モビルスーツの形してないですよね、はい、ここまで来ちゃうとね。で、降ろされたんでしょうね。
そういうことですか。
長野地。
やりすぎちゃったんですかね。
キュベレーは長野守るデザインだっていうのを
なんか、ね、ああ、キュベレーっぽい感じもありますね。そうそう、うん、はいはい、
うん。ではなかなか。あ、ハンブラビもそうだって言ってましたっけ。
ああ、言ってましたね。
キュベレーとハンブラビは僕分かりますよ、格好が、は
い、ハンブラビって青い
なんか青いヒラメみたいなやつ、
ね、あ、そうですね。
で、なんかビラビラビラって電気ビリビリの、はいはい、
でなんか変形する、
そうそうそう、うん、あのヤザンゲーブルっていう、
ああ、ヤザンゲーブルが
野性味あふれる、はい、知ってます、
はい、分かります。
そこのぐらいまでは分かりますよ。、うん、ニュータイプじゃなくてオールドタイプ最強って言われてるって言って、
ああ、ヤザンね、そうですね、
ね、周りガンダムオタクいっぱいいましたんで、
ああ、はいはいはいはい、ね、
見てなくても覚えちゃうっていう。
あ、深見さん自身は見てなかったんですか。
あの、ゼータは見ました。ゼータとダブルゼータは、ね、断片的に見てましたね、
うんうんうん、
毎週欠かさず見てたっていうわけじゃなくて、たまたまその時間にってやってたら見てたんで、うんうんうん、いつの間にか話がすごい飛んじゃってて、
うん、
どうなってんのか
も。そうですね、そのリアルタイムではほとんど見れてなかったかな。そうそう、なんとなく知識として知ってるぐらい、
ね、
うん、
どうね、サイコガンダムとか出てきた時にガンダムはどこに行きたいんだろうって。
でかいやつですね、
でかいやつとか、はい、うん、なかなか、
はい、逆シャー会、まあ、さっきのあの、ファイブスターの話の流れの逆シャー会ですね。はい。
逆シャー、逆シャーも、ね、見たことあります？
あります。うん。
すごい人気が高いというか、評価が高いっていうのが、
うん、
ガンダム。
まあ、ガンダムがアムロとシャーの戦いだったので、一応それの集結っていうか、そういうテーマがあったんだと思うので、だと思いますけどね。はい。
シャーがもうなんか情けなく
なって、ね、シャーがかわいそうみたいな、
そう、
あの中間管理職的な位置になってみたいなね。
なんか、うん、大人に慣れてない感じやね、
うん、
アムロの方がよっぽど大人になってるっていう、
アムロの成長がすごかったみたいな、
は
い、
なんかそんなような話、ね、
はい。続いて3月22日、パンヘッドクソリプおじさんのつぶやきです。シュガールーさんが言ってる GPS 宝探しはジオキャッシングという遊びが近い、
は
あ、はい、ということです。
全然わかんない。 GPS?
GPS 宝探し、
宝探し、
あのシュガールーさんという方が、
はいはいはい、
放送も出てくれたんですけども、はい、
ね、
そうです、はい、名古屋の至る所に、
はい、
宝を隠してる。
はあ、
あの500円玉とかを
シュガールーさんが、
シュガールーさんがその、はい、自分が何かあった時のために、
はい、
いろんなとこに小銭をちょっとずつ隠してるっていう話をしてたんですよ。
なんか冬眠の前に、
ああ、
食料を隠す、ね、うん、リスとか、
リス、うん、自分だけが分かるとこに、
はい、
何らかのお宝を隠してるっていう話を
面白いこと考えてます
、してたんですけど、はい、まあそれに近い遊びがあるってことですかね、ジオキャッシング。
すごい、
まあ、GPS を使った宝探しゲームなんですかね、
はい、あ、うん、あ、なるほど。
だから
スマホ持ってないので、
これ、うん、なんでしょう、アメリカの遊びなんですかね、はい、ジオキャッシングっていうのは。
なるほどな、
テクノロジーを使った遊びですね。
テクノロジー
、はい、
そうですね。これはガラケーなんで、
ガラケーなんですか、
はい、ガラケー使いなんで、そういうのはちょっと、まあ、ガラケーにも GPS って入ってるんですかね。
ああ、機種によってはあるかもしれないけど、
うん、ああ、そうか。
え、じゃあ、ポッドキャストはどうやって聞かれてるんですか。
私ですか。
はい、
の昔はウォークマン、
ウォークマン、ソニーので
聞いてたんですけど、はい、バッテリーがもう寿命が来ちゃって、はい、もう電池が持たなくなっちゃったもんですから、はい、聞けなくなったんですけど、ブックオフで、はい、中古で Kindle っていうのが置いてあって、
はい、Kindle ありますね、はい、
2500円で売ってたんで、
はい、
それを買って、うん、それにアプリケーション、ポッドキャストのアプリケーションを入れて、
うん、
でまた聞けるようになったんですよ。ただなんかちょっと古いのか知らないですけど、はい、聞けない番組も結構あって、
あ、そうなんですか、うん、番組によっては聞けないのが、
番組によっては聞けないですとか、すぐ落ちたりとかし、調子が悪い
というか、 Kindle があればポッドキャスト聞けるってことなんですね。
そうです、そうです。
お、
はい、僕は Kindle 7っていうのがあるんですかね、うん、一番安くて5000円なんですけど、
はい、
はい、その5000円が出せなくて中古で売ってた型落ちの Kindle を2500円で買ったっていう、はい、はい、それで今聞いてますね。
あ、
おかげで聞けるようになりました、
ね、いろんなやり方があるってことですね、はい、
そうです。
僕はスマホで今聞いてますけど、うん、
昔だからウォークマン使ってた時は、
はい、
ノートパソコンに全部取り込んで、
はい、
ポッドキャスト番組、
あ、そこは転送して、
それから転送してやってたんですけど、まあ、今その Kindle で、
うん、
まあ、うちの中 Wi-Fi つないでるんで、そこで、まあ、Kindle で直接音として聞けるんで、楽は楽ですよね。ただ音源はもう残らないですけど、
うん、あ、消えちゃうってことですね。
昔はそのパソコンに取り込んでからウォークマンに落としてたんで、はい、パソコンの中に昔の音源が残ってたりするんですけど、
うんうんうん、
そうです。
僕もエピソードデータ結構取ってましたけど、
そうですか、
結局聞かない。
そうですね、聞き直さないですね。
そうなんですよ、
たくさんになっちゃって、うん、
最近はまあこだわってないですけど、
パソコンのストレージを圧迫しずるだけの、
ね、
存在となっちゃって、うん、
まあ、もしかしたらこれ聞けなくなるかもっていうのは一応残してますけど、
ね、聞き返したいなとかと思いながら、うん、結局聞かない、ね、うん、
そうなっちゃいますよね。
そうそうそう、
はい、じゃあ続いて3月24日、はい、DY さんのつぶやきですね、はい、番組を更新しました。第第568回猫がホラー、
はい、
DY のパルベライズビートですね、はい、は
い、
ありがとうございます、
ね、
568回すごいですね、
続いてますね。週1更新じゃないですか、
はい、
パラビは
11年って言ってましたかね、この間番組の中で。
あ、それはそうです、500回でしょ、週1でしょ、
うん、
年に50回もかなり多いと思うんですけど、ま
あ、だいたい1年週1だと50回ですよね。はい、
うん、
DY さん、あ、僕もこの間お会いできたんですけど、
そうなんですか、
名古屋の方に、もともとは九州に住まれてて、4月から名古屋に移り住むということで、
はい、
なんであの時カフェの方にもうね、顔を出していただいて、で、番組の中で、あれ、この時はですね、猫ニャンさん、猫ニャンさんと、さっきも出てたミルさんと、あと徳マスターと収録をここでされたようなので、
はい、
徳マスさんも入って、はい、
はい、
ね、 ポッドキャスターさんが続々と名古屋に集まってきてるんですよ。
あ、
ね、
何かが引力が
吸引力があるんですかね。吸引力が徳松さんに吸引力があるかどうか分かりませんけど、
そこ言わないようにしてた
ね。
はい
はい、ダイソンって呼ばれてるんだ、ね、ポッドキャスト界の、
そう、
吸引力が落ちないんだ。
吸引力落ちない、
うん、でも重たいで、
う
ん、
そう、
うるさ
いな、うん、
はい、
はい、
続いて同じ日にプラムさんがつぶやいてますね、はい、しんのすけさんが話しやすい相手か私かって言ってますね。しんのすけくんがポッドキャスト始めるっていうような話をしてて、はい、相方を探してるっていうことを番組内で言ってたので、
はいはい
はい、俺のことかなっていうことで、
あ、
まあ、お前じゃねえ座ってろっていう画像付きでつぶやいてますけど、
何だっけ、うん、
これ何の漫画ですかね、わかんないけど、
うん、あ、名前が出てこん、なんか見たことあります
よ、なんか日常系な感じの、
そうそうそうそう、
まあね、新之助くん東京ですからね、はい、今、
あ、そうか、なかなか就職して向こう行っちゃったん
です。そうです、もともとは名古屋の大学に行かれてたのでここにも来てましたけども、うんうん、就職して今東京にいるので、ただまあ仕事が落ち着いてきたんですかね、
頑張り社
会人、ポッドキャストを自分も始めたいなっていうことだと思います。
頑張ってください、う
ん、はい、で、
大変だと思います
。3月25日にそのしんのすけ君がつぶやいてますね、
はい、
新エンディングめちゃめちゃ良い、この人がいっぱいいてわちゃわちゃしてる感じすごい好きって書いてますね。
新エンディング、
新エンディング、今までエンディングは録音のしんのすけ君とゆっこさんの
喋、はいはい
はい、ってるエンディングだったんですけど、はいはいはい、最近あのエンディングをこの喋ってる人が読み上げるっていうパターンに変えてるんですよ。
はい、
はいはい、あの毎回エンディングが変わるみたいな。
ああ、なるほど、うんうん、そういえばそうなんような気がします。
それを評価してくれてますね。はい、はい、なかなかね、
はい、
いきなりこれ読んでって言われるとちょっと大変そうだけど、まあ慣れると。
もう今初めて見ましたよ、
うん、まあ
これ後で読むんですかね。
後で読むと思います。よろしくお願いします。
なるほど。はい、
はい、続いて同じ日に海星くんがつぶやいてますね、
はい、
これはですね、
はい、
なるみやと藤崎さんがつぶやいてるつぶやきにハッシュタグをつけて、
はい、
あの引用リツイートしてます、
はい、
読みますね、
はい、
海星くんと徳松さんのやり取りが楽しい、すごく安心して聞けますね、さすが OB、はい、このお二人とはいつか話してみたいと夢見ちゃう、
あ、
でつぶやいてたのにハッシュタグを海星くんが見つけたんでしょうね、このツイートを、
あ、リツイートして、
はい、
なるほど、
まあ、2人ともポッドキャストやってますからね、
やってますね、
話も上手ですし掛け合いも良かったってことですかね、
うん、海星さんってでもなんか先日終わっちゃいましたよね番組。
ああ、ぐちゃらじは一応去年終わりということで、
はい、
で
今は、
はい、今はまあ休憩なのかな、
もう
休憩中、休憩中
なのか、ヒッターみたいな感じのこと言ってましたね、
うん、まあ社会人になるので、
はい、あ、そっか、
多分忙しいというのもあると思います。
そうですよね、うん、忙しいです
ね、はい、まあ、また喋りたくなったら、
あ、まあまあ、
やるでしょうし、
それはそうです、ね、
と、まあ、なんであの時カフェに来てくれれば、放送部もありますので、またお願いします。
はい、お願いします。
はい、続いて、3月27日、ひとしさんのつぶやきです、はい、そういえば冒頭で頼んでたコーヒー、結局出てこなかったな、って言ってます。 これはですね、140日目のアホロートルとヒトシの活動日誌、はい、生物班鳥を語るパフィン編というのの、はい、リプライですね。冒頭に、
はい、
アホロートルさんが、
はい、
あのカフェマスターにね、
はい、
コーヒーお願いしますっていう、
はい、
オーダーを通したんですけども、結局最後まで出てこなかったっていうね。
あ、はいはい、
まあ予想通りっちゃ予想通りですけども。
予想通りです、
ね、はい、
うん、確かに、
はい。では続いて3月29日にプラムさんがたくさんつぶやきをしてくれてるので、ちょっと抜粋して読みますね。
はい、
プラムさん3月29日、爬虫類が干からびるととても悲しいですね。それから、個室のないシェアハウス、そういうものがあるのか、いろいろ大変そうだ。自分の持ち物の置き場すら大変そう。はい、続いて、新しいことって本当に新規のことってばかりじゃなくて、いつもとちょっと違うとか派生とかでも十分なはず。
はい、
コーヒーのところを紅茶にしてみるとか、ミルクを入れてみるとか、
はい、
あ、ごめんなさい、ミルクを入れないでみるとかですね、はい、一本違う道を通ってみるとかでも楽しい、はい、もちろん気になってるけど入ったことない喫茶店に行くのも新しいこと、
はい、
とつぶやいてますね。はい、最初の爬虫類が干からびると悲しいっていうのは、カメを飼ってるチョムさんという方が、
なんか2匹飼ってた、
そうですね、
うち1匹死んじゃった
、冬眠に失敗して1匹亡くなった、はい、亡くなっちゃったっていう話の、
はいは
い、に対するつぶやきですね。
はい、はいはい、なるほど。
神さんなんかペットとか飼ってますか？
僕亀子供の頃飼ったことありますよ。
あ、そうですか。
飼って次の日にはもう死んでましたね。
ああ、それお祭りとかでも飼って
きたとか。なんかペットショップにね、買いに行ったんですよ、700円握って、
うん、
そ、当時の僕にとっては700円は大金だったんで、うん、ねえ、買った次の日に死んでたと思って受け入れられなかったですからね。しばらく、しばらく生きてる体でそこにずっと、
は
い、桶の中にずっと入れっぱなしにしてました、ね、
あ、
まだ干からびますね。気持ちわかるわって。
思わぬとこで亀飼ってる人いましたね。
もうそこから亀はそんだけですね。
ああ、1回だけですね、うん、はい、
もう飼ってます。もう今うちではインコ飼ってます、
うん、あ、インコ、はい、
インコがにあの2羽ほど、
うんうんうん
うん、あいつらいいでしょ、あの安上がりで。
安上がりって何ですか？餌が安い。
餌安いし、だって泡とかヒゲみたいなんですからね。
そうだね、ペットもコスパの時代に入っちゃった。
コスパいいですよ。なんだかんだ言って肩に止まったりとかして可愛いですしね。
うーん、まあ、家の中では放し飼いなんですか？
そうそう、家の中で放し飼いです、うん、あの猫とか動物とか飼っちゃいけないっていうとこでも鳥はいいっていうのがありますからね。
そのうるさくなければいいってことですかね。
おすすめですね、
うん、
なかなか可愛いですよ。
可愛い。さっきの新しいことっていうのは、
はいはい、
多分新しいことって年取るとしなくなっちゃうじゃないですか。
あ、やり
にくい。多分そういうことについての、コメントだと思うんですけど、
うんうんうん
うん、確かに例えばコーヒーとか、僕ほとんどブラックで飲むんですけど、
あ、そうですね、僕もほとんど
ブラック、ね、ブラックだったらずっとブラックですよね。あんまり砂糖入れたりとか、多分ちょっとのことでもやってみたらいいんじゃないっていうことだと思うんですけどね。
あの、やりたいことが、ね、うん、なかなか忙しくてやりたいことがやれないもんで、
うん、
なのでちょっと余暇ができるとそのやりたいことをやっちゃうっていうのは、う
ん、あ、
そもそればっかりになっちゃうっていうね、
はい
はい、あのはありますよね、うん、仕事とそれしかやらない、ね、
仕事とそれ、
ね。そういうのはありますよ、やっぱり、うん、あれもやってこれもやってっていう時間もね、
ね、だからできるときにどんどんやらないと、ね、
もうあの老後に定年退職して老後にあれやりたいこれやりたいとか、あの、
はいはい、
ね、まあ、漫画とかでもずっと読まずに置いてあるやつとか、うん、ね、おね、老後になったらこれ 読みたいなとか、ね、はい、30何巻とか出てたらなんもそんなにも読めんじゃないですかって、うん、老後の時間あるときに1日1冊ずつ読んだって1ヶ月で読めるわ、うん、あ、これは楽しみだと思ったんですけど、
チャンスがあるときにやらないと、
は
い、
そうね、そう、
この間あの、ね、公演タイムって、
はい、あ、あ、はいはいはい、
聞かれてますかね、
公演タイムはちょっと聞いてない
です、そこで澤田さんが、はい、シャークネードの話をしてたんですね。
あ、そうなんですか、
はい、でシャークネードをネットフリックスで、
はいはいはい、
あれって 5作品ぐらい出てるんですけど、
サメの
映画なんですけどね、はい、ネットフリックスで配信してたんですよ、
はいはいはい、
で僕ネットフリックスユーザーだったので、
はい、
まあ、いつでも見れるわと思って、
はい、
まあ、時間あるときでいいやと思ってみんな見ずに行ったら、
はい、
配信終わってて、
あ、はい、
すごいショック受けたんですけど、
シャークネードどうなんですか、竜巻かなんかに、
あ、そうです、シャーク竜巻に
サメが乗っかっていいやとか、うん、
吸い込まれて上から降ってくるみたいな、はい、
その手があったかみたいな感じ、はい、
うん、で僕、はい、1作目だけ見てたので、
はい、
ね、あ、その続きあったんだと思って
あ、そうですか、
まあ、いつでもいいかなと思って置いといたら、うんうん、もう見れなくなってましたよ、
そう、
だからすぐやったほうがいいですね、何でもね、
まあ、まあ、そうですね、ネットフリックスまで手が届かんもんな、うん、
余暇の時間が少ないと、
そうそう、うん、そうなんですよね、なかなかあのネットフリックスもいろいろね、うん、独自の作品とかあるみ
たいですけどね、そうですね、はい、
うん、見れない、
もう本当に時間がいくらあっても足りないぐらいあります
から、皆さん なんでこんなにいっぱい見てんのとかありますよ、
ああね、みんな時間を作って遊んでるんでしょうね、ちゃんと、
あらーと思って、
うん、ね、僕も貴重な時間を割いてなんであの時カフェに来てますから、
取りこぼしが、うん、僕も取りこぼしが多いですよ、ね、そう、老後で老後に取っていこうと思ったんですけど、僕老後来ないのが分かったんで、
老後来ないんですか、
ね、うんうん、定年が なさそうだよね、働き続けないと生きていけないことが判明したんで、
うん、
だからのまあ、老後はまあ無理だとして、まあ、次の、
うん、
次の人生に、
次の来世に期待ですか、
来世に期待で、
はい、わかりました、
来世に残しとくっていう、
来世に期待して、じゃあ行きましょう、
はい、
はい、ということで、3月分の読み上げでございました、長丁場ありがとうございました、はい、で、今日はですね、はい、もう1個話題がありまして、
はい、
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが入ってる、
はい、
そらしのさんの柳はみどり花はくれないの、CD プレゼント抽選会を
パチパチパチ
したいと思います、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、抽選がですね、
はい、
ですね、抽選はあのサイコロです、サイコロで抽選します、
すごい、赤と黒の二重面体ダイスですか、
赤と、そうですね、
珍しい、はい、どっからこれ、
はい、
あ、
応募数ですね、今回なんとですね一桁なんですけど2人です、
一桁なんですけど2人です、
2人です、はい、
なんかちょっと
倍率、
ちょっと今言い方間違えたかもしれないですね、
桁なんですけど
2人です、
2人だったんです、
2人だった
、おっしゃる、抽選しないといけないですね、
は
い、
あ、そうですね、
16面は必要なかった
です、うん、20面です、
20面体ダイスですね、
これ20面ダイス2つあると、
はいはい、
0から99の数字が作れるんですね、要するに 100ですね、
ああ、そうですね、
だから
応募数は何、
2人ですね、
はい、
だから2分の1が出せれば抽選できるっていう計算になるわけですね。どうしましょうね。
なるほど方って言ったけど、
ま、任せ
別に多分2ついらないですけど、サイコロ。
そうですね、1個で
サイコロ1個で十分ですね。
十分ですね。
例えばだから、あ、奇数と偶数とか1から5とか、
はい、
はい、そんな感じ。
じゃあ、まあ奇数と
偶数、奇数と偶数にしましょうか。これどういうふうにお知らせすればいいですかね。
希望どういう感じでお便り来てる
の。読んじゃっていいですかね。お名前がない方と、もう一人の方は、ぬいさんですかね。はい、この二人から。
欲しいとかすごく書いてないです
か。あ、もちろんソラシノさん CD プレゼント希望っていうのはもちろん書いていただいてて、うん、
なんかそのプラスアルファコメントとか、
ね、はい、じゃあ読みますね。じゃあこの匿名の方のつぶやきから、ソラシノさんの CD プレゼント希望。ちょっと前にソラシノさんのライブに行った時に歌声がとても素敵だなって思いました。その時に CD を購入したら心よくサインまでしていただけて嬉しかったです。またお会いできるのを楽しみにしております。あ、一度ソラシノさんのライブには、だから応募されてるってことはその前の CD のかもしれないですよね。はい、そうですかね。今こちらの CD セカンドアルバムですので、はい、はい、1個目は持ってるのかもしれないですね。
はい、
はい、もう一方、ぬいさんという名前になってます。はい、はい、なんであの時カフェでいつも流れていて何気なく耳にしているうちにゆっくり落ち着けたり癒されたり、うん、すっかりファンになったので私もソラシノさんの CD が欲しいです、うん、お願いします、うん、という、ブーのメールの方に2通来てましたので、
これはもうメールだけの受付になって
る。はい、そうですね、はい、窓口いっぱい作ってもね、うん、処理できないので、はいはい、テクノロジー的に、そうですね、テクノロジーのこっち側にいるの人間なので、
な、
はい、できないんですよ。
アナログが入るんですよ途中で、は
い、つい
ていけない全部テクノロジーだったら大丈夫なんですけど、
はい、
人間がね、足かせになっちゃうね。
はい
、はい、じゃあどうしましょうか。深見さんに振ってもらえますかね。
振ります。
じゃあ偶数奇数で、じゃあ奇数だったら匿名の方、
はい、
偶数だったらぬいさんということにしましょうか。はい、
いや、これはまあ2人ともね、どうしても欲しいという思いは伝わってきましたよね。
じゃあ、
いいですか。
はい、お願いします。
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リ
リリリリリ
リリリリ
リ、あ、そこわ、ね、からなかった、はいはい、聞かせてたのワンフレーズでしたね。
聞かせての、はい、
あの時そんな、
そうつぶやいた、
はい、
なんでだ、なんでだろう、
なんでだ、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、
なるほど、
なんでだ、なんでだろうっていう歌じゃない。そらしのさん怒ってきますよ。
いや、怒んないでしょ。
耳が
お優しい感じの人なんで、
はい、じゃあこの CD の受け渡し方法はまた直接メールで送る、はい、いいですか。
記入してない
です。してないので、メールは分かってますの で、
あ、そうですか。じゃあちょっとまた、まあ、
はい、
どうしますかね。
カフェの、うん、
そうですね、カフェに来たことある方かもしれないので、
はい、
メールの方にお返事して、
はい、責任を持って、はい、
プレゼントしたいと思います。
もちろん遠方の方は住所等を書いていただければ、はい、
そうですね、
郵送にて、
はい、
はい、
また、
はい、方法が 郵便局。
あ、いや、広報はやってくれるんだ。
広報やってくれる。
はい。やります。やった。マスターがやらない。
やります。あ、ごめんなさい。僕が。
はい。お願いします。はい。
もうすぐ目の前の郵便局。
あ、そうですね。
おめでとうございます。
はい。じゃあ、はい、おめでとうございます。
パチパチパチパチ。
また、5月の頭に抽選会をやるということになると思いますので。
太っ腹ですね、放送部は。
はい、ね、よろしくお願いします、
はい。お願いします。
ということで、エンディングに行きたいと思います。
は
い、
エンディングです。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
じゃあ私からでよろしいですか、はい、なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしております。
エンディングはそらしのさんでなんであの時放送部のテーマソング聞かせてです。
それではまた次回、さようなら。
隠した傷も涙の跡もコーヒーに溶かして飲み干した懐かしい